今週の水戸黄門様は先週に引き続き4名お越しいただいております。元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長兼高正人先生、元農林水産省事務次官小林義雄先生、水戸徳川家15代当主徳川成政先生、東京大学農学部卒業、三重大学元理事元副学長亀岡高春先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。僕ね、最後はこれ農業も含めて、
はい、
ものすごい日本にとってどうなるのかなと思うのはね、
はい、
今ね建築が職人が来ない、
うん、
結局どうなってるか言ったらベトナムとかの工が来るんです、うん、
はい、海外のね方が
ね、なんていうかな、ひどいのになったら2割ぐらいはって言います。お2割で移民の人が来たらね、
はい、
ヨーロッパ見て分かるように町が治安ボロボロですもんね。
そうですね、あの確かに日本はちょっと特殊な状態だと思うんですよ。あの外国人がまだすごく少ないじゃないですか、
うん、
今です居住者でいうと 3% ぐらいですかね、
うん、
だからヨーロッパの普通の国は 10% から 25% ぐらいなんですよね。で OECD を平均すると 11% ぐらいなんですけど、それが常識っていうか、
うん、
でそれは外国人の数で帰化すると外国人じゃなくなりますから。
本当ですわね。
ドイツなんかはその帰化した人含めると 30% ぐらい近いんですよね、うん、外国系、外国で生まれてドイツに住んでるっていう人が。
なるほど。
だから完全なその多国籍社会っていうか、
うん、
それで田中さんおっしゃるようにね、治安が日本とはかなり違うんですよ。
怖いですね。
悪いんです。ただこれね、ちょっと注意しなきゃいけないのは、移民のせいかどうかっていうのはまた別問題ではあるんですよね、うん、
確かにそこはね、
うん、
ただなぜか移民が増えたら治安が悪くなるっていうのも、これはもう答え出ちゃってる。
そう、どこの国もね、どこの国もやっぱりそういうことになっちゃってるんですよ今。というのはやっぱ移民政策の問題だと面もあるんですけど、うん、数字を見ると、例えばその例のドイツ、
はい、
あの捕まった人のですね、やっぱり4割近くは外国人なんですよ、検挙されている人間の、だからその外国人が犯罪を犯すっていう、うん、その件数自体がやっぱりすごく多いんですよね、
うん、
特に怖いのはね、日本に来たら全て優遇されちゃうんです。
外国人は、
それ日本に来るんです。
うん、
こんな平和で住みやすい国ないですもん。
うん、
案外差別ないでしょ。
そうですね、
それアメリカなんかえげつないですもんね。
ああ、やっぱり
私スウェーデンにね、
はい、
1年家族でいたので、わかるんですか、あそこに子供たちもその移民クラス入れてたわけですよ。プリパレーションクラスって、スウェーデン語で勉強していくクラス。そして親の世代はあのコミュニティカレッジがあって、そこで勉強していくっていう、
うん、
だから移民政策はそれなりにきっちり取ってる国でそういう話ですよね、うんうん、そこが一番問題で、うん、日本って何にもないじゃないですか。
そう、ないんですよ。
それが怖い。
それが一番怖いですよ。子供たちのプリパレーションクラスってのもないですよね、
うん、今までね、まあ、今でもそうですけど、何年かで帰る人たちっていう扱いなんですよ、
はい、
だからそこに生活して家族もいて、うん、で一人の人間としてそこでこうずっといるっていう政策はほとんどできてないんですよ ね。でこれドイツがまずそうだったんですよ、うん、だからドイツはものすごいやっぱり移民問題か治安問題かしちゃってるんですけど、うん、まあ、3年で帰る5年で帰る労働力としか見てなかったらそうなっちゃうんですよね、
うん、
だから本当に移民が増え どっちみち増えてくるんですよこれ、
うん、
であればその共生社会をどう作るかっていうのがすごく問われてて、うん、
はい、
そのための政策やんなきゃいけないんですけど、日本は今まで移民入れませんって言ってるから、うん、その人間としてずっといるっていう人たちをどう迎えるかっていう政策はほとんどないんですよね。
なし崩し的ですよね、うん、日本って、
うん、
案外ね、言うてる人をね、ルーツ探したらね、
はい、
日本でない人が多い。
そうですか。
その人たちマスクがねこう言ってます。移民が増えれば、
はい、
もうその国じゃなくなるって。
うん
マスク平気で言ってますよ、
うん、
マスクなんで言えるかしてます。
彼もあれですからね、
うん、南アフリカの移民やから
、はい、
移民の側に押してるんですよ。
うん、
でエジプトのフィーフィーさん、
はい、
あの人も移民で日本に来たわけでしょ、それ移民増やしてどないすんねんって、
うん、
日本は要はイスラムのこと分かってんのかと、
うんうん、
イスラムのことが分からんのにイスラム圏の移民をたくさん入れたら何が起こるかって予想もできへんやないか、
うんうん、そうですよね。根本的な問題ですからね。
そういう面ではね、やっぱり日本はね江戸時代にちゃんと徳川幕府が安定した国を築いてくれた、
うん、
それは昔から江戸時代って治安はええしね、
はい、
大体ね100万都市でね、
はい、
南北奉行所合わせてね、
うん、
100人もおらんですもんね、
うんう
ん、100万人をね、100人程度の、ね、警察が抑えてたんよ。
ねえすごいですよね。
それだけ江戸時代って日本にとってすごくええ時代だったんです。
うん
と、なぜかね天下取った連中はね、江戸時代はろくでなしやにしとかな、
はい、
ろくでなしやから俺らは徳川幕府潰してんっていうね、
うん、
自分の周囲人ですよ、
うん、
勝てば看護やから飛ばすなんてもありですよ、ね、
あでも本当素晴らしい年ですよね。
そうですよ、うん、
あの教育水準はね
もちろん高いし、うん、
で何て言うんでしょうか、その清潔度っていうか、
そうそうそ
う、もうすごく、まあ、他の国に比べたら、うんうん、パリとかロンドンに比べたらダントツにいいし、
農業の技術水準もすごい高い
です。そうですね。あのね、上下水がね、
はい、
ちゃんと整ってたんですよ。
そうですよね。
こんなね、あの時代にね、東があってすごいな、
そうか、江戸時代があったから今の日本がある
んですね。そうです、あ、本当はそうなんです、
うん、
それあの時代にね、教育水準高かったんです。
ね
え、俺まともに読めたんがヨーロッパ 10% で日本は 30% はるかに超えてたんですよ、
うん、
あれ武士の指定なんて 100% ぐらいじゃないですか。
そうそう、うん、全部読み書きできない
。少なくともやっぱり読み書きそろばんはきっちりやれてたんですよ、うん、でそれはその町民の子供であれ、
うん、
そのどっかへ就職するわけですからね、
うん、
だからでっちで入ると読み書きそろばんできないと、うん、ねその番頭さんになれない。
ああそうですよね、う
ん、で農村でも庄屋さんがねしっかりしてて、
うん、
庄屋さんはね逆に言ったらその地域の全部取りまとめや
から、
ね、
だから農業がコミュニティ産業にちゃんとなってたんです。
なってたよね、
うん、
でちゃんとお殿様からその委託を受けてるから、うん、お代官様って言うじゃないですか、
ね、お代官様、
代官の代って代わりっていう字でしょ、
はいはい、
あれ官に代わってるんで管理してる、うんうん、庄屋さんが代官さんになって、
そうなんですよね。
悪代官はよく
分かる。
悪代官しか出てこないんですよテレビ。
悪代官のイメージありますよね。でもあれ庄屋さんがやってるケースもあるんです
よ。ああ農家ですもんね。
そうそうそうそう、
農家が兼任した。
そうなんですか。
それでその下に5人組がいたりね。
そうですね、
あって
だからそういう意味でこう自治が綺麗に整って、う
ん、システムがものすごい綺麗だったんですよ、
う
ん、
なるほど。
江戸の町ではその殺傷事件が起こったら、
はい、
大騒ぎで号外が出てたんですよ。
号外、
そう、うん、今だって新聞記事ほんのちょっとでしょ、
そうですね、
だからどんだけそのね治安が良かったかっていうのは、あのよく考えればお分かりいただける
んですね。100人程度でね、100万人をコントロールできて、
ね、すごいですよね。
考えられない。
農書が出てね、農業の勉強するための農書がベストセラーになってたんですもんね、明治までずっと。
往来本、往来本って言うんですよね、うん、それね、
あ、往来本、
うん、そうそうそう、何度か往来っていう、うん、あのハウツー本があるわけです
。ハウツー本、なるほど。そうそうそう、
だから魚屋往来とか八百屋往来とかね、
魚
屋の子供には魚屋往来で 要するにこの魚はいつ頃にどこの港に上がる魚で、ね、どうやって江戸に来るかとか、
その
さばき方とかどういう料理に適するのかっていうのを全部子供に教えたわけですよ。だから魚屋の子はもうそれの知識を持った上で後継いでるんです。
農書なんかはもう技術体系が全部書かれてる。
そうですね、
すごい本があるんです。
なんでそういうのをね、日本は伝えないのかな。
ねえ、またそれきちっと読める子供たちが素晴らしい。
明治は地方文献でしたよね。それが中央集権に明治になってなって、そこからまあ国がずっと成長していくんでしょうけど、その代わり地域っていうのが軽視されていくっていうのが、
うん、僕ね冒頭にちょっと言うたらね、これ移民が入ってきたらね、農業する人もね増えてくると思うんですよ、その時に先生、農水省っていうのはそういう指針も一切今考えてないわけですか。
あの外国人労働力との関係でっていう意味でいくと、あの どういうあの要するに技能、どういう職種について入ってもらったら、これはあのいろんな職種ごとになりますんでね、そういう仕組みはもちろん持ってますけれども、そのいわゆる移民っていう前提でそこでどういう生活をしてどういう経由をしてっていうようなところまで想定した、そういうシステムはまだないですよね。それはあの農業に限らず、それは全ての職種についてまだこれからっていう。
今だから基本的には3年とか5年で習得して、でそれでさらにっていう人がこうその後家族もあの一緒にこう生活できるっていう、そういう体系だから、まだ移民政策には きちんとなってないんですよ。
法律がないですよね、まだ移民が。
そうかもしれない、はい。
農業の場合にはあの要するに担い手労働力をこれからどうやって確保していくかっていう、まあ当然足りなくなりますんでね、そちらの方のまあ一つの議論がありますから、それであのずっとあの日本の農業、特にあの稲作はまあ家族経営、割と小さい規模で同じような形態の農家が担ってきたという、まあそれはずっと続いてきたんだけれども、今は大規模化とかですね、そういう形に進めてて、それでその特に大規模になっていくと、やっぱりその家族経営じゃなくて法人経営、企業経営、それでやっぱり雇用労働力必要になるんですね。要するに農家として家族でみんなでやってるんじゃなくて、やっぱり経営する人がいて、マネージメントがあって、その中でこういうふうに雇用されて労働するっていう、でそれまたいろいろ役割分担出てきますから、そういうシステムを今あのだんだん進んできてるんですよ。そうするとその中の一環として労働力の中に、まあ、外国籍の人もどういうふうに入ってもらうかとか、そういう多分流れになっていくんだけれども、まあ、なかなかあの国内でもそういう要するに雇用労力という形の人たちをどういうふうに支えていくか、それでとにかく経営はそれなりに儲からなきゃいけないし、労働力で労働者たちにとっても働き場として魅力があるという、そういうのを作っていかなくちゃいけないんですよね。
あの結局です、今日本は今でも移民は入れませんって言ってる国なんですよね、
はい、
でこれも先進国でおそらく日本だけだと思いますけど、でこれどういうこと言ってるかっていうと、日本に来るときにそのまま一生日本にいますっていう人は入れないっていう、そういう定義なんですよ、
はい、
だから日本に移民として入ってくる人はいないんです。ただこう
就労ですね、
何年かやってで日本で定着できるような人たちが、まあ、ステップを踏んでそういう道が開かれてるんですけど、来るときはやっぱりこう期限で働くっていう、でそれはあのかなりの種類今増えてるんですけ ど、で農業も確か入ってると
思うんですよね。
でそこでこう一生懸命やって、で習得して帰るっていうのは、まあ、おそらく原型っていうか基本型なんですよね。だからやっぱり日本に馴染んで日本語も習得して日本がいいと、でこちら側もぜひ行ってほしいみたいな人たちがこう、そういう、まだそういう仕掛けなんですよ。
長官ね、面白い話ですけどね、今圧倒的に日本人って漢字書けなくなった。
ああ、わかります。
携帯で、ね、携帯で全部やるから。
私はもう書けないです。
どうでしょう、今度これ使いすぎたら、ひらがなも、
ひらがな、
いや笑い話見とった、漢字分かる、ひらがなもんな。なるほど。
でも で小林先生おっしゃってたみたいにね、喋っていろいろなことができるんであればいりませんもんね、もう書くということは。
漢字の問題でいきますとね、やっぱりワープロができてから、
うん、
パタパタってやれば作ってくれるんで、そういう意味で、あれこの漢字の書き方どうだったかなっていうのが分からなくなるのが増えてきたのが、
それ
確かですね。でそういう普通の流れに加えて、やっぱり年取りますとね、
はい、本当
それがプラスアルファで
もうどうしようもない
。そうだから そちらとダブルで来ると結構やっぱり大変なんです
よ。さっき、
はい、
テレビ見ててあれ何言うとったんかって、
はい、
年取った忘れる。
本当なんですね。
本当ですよね。
でもご飯食べたとか分かられますよね。
もう皆さんそれ
大事なキーワードが ねパッと消えんですよ、ね、大事な喋ってる時に、
はい、あれ徳川さん漢字の検定のあれ、
漢字検定じゃないですよ、漢字文化振興協会の会長としてはですね、
ああ
売れるべき問題なわけですよこれは。
本当日本人漢字書けなくなってますよね。
書けなくなってます。ただ今その戻りつつあるのがね、お習字なんですよ、
うん、
お習字をしようっていう人は増えてますよ、うん、だね、習字をするとね、その書き順ちゃんと書かないと、
うんうんうん、
ね、変なとこで跳ねちゃったり、
うん、
変なとこでつながっちゃったりするでしょ、
うん、そうですね。
それってね見直しなんですよやっぱり。だからダーッと行っちゃってこのままでいいのかっていうんで戻ってくる若者が結構いてです
ね。なるほどね、
はい、でその時に使えるのがね習字の筆なんです。
ただねこれだけはなしね、
はい、
先生チャットなったらね、
はい、
もうますますですね、
うん、
文章能力なかったもいけます。
そうそう、何もしなくていい
です、関係ないですもんね。
ただねチャットで一番大事なのはなくてはならないものは教養ですよ。
あ、そう、
要するに対話しないとね、
そう、
そんな普通の答えしか返ってくない、
そうそうそう、
くれないですよ。とか対話していって自分の知力が向こうに反映するから、
そうか、
出た時からね、
はい、
亀岡先生言うたり、
うん、
ほんで今ものすごい困るのはね、
はい、
日本人で起きてる問題してますか。
何ですか。
国語のね授業で僕ら小さい頃ね、これは何を言ってますかいう問題ありますよ、う
ん、はい、
これ理解できないって
読解力の問題ですよね、うん、
これねコンピューターで加速してる、
うん、
あ、確かにそういうの言われてますね、
うん、
本も読まないからですかね、
そうそう、
子供の頃に、
うん、というのは直接でしょ、
うん、
そうそれまともに小さい時から本読んでるから知識があって、うん、いろんな幅広い、
はい、
本から得た情報を自分で理解で、それはこれは何を言うてますかっていうのがね、
はい、
え、全く違う捉え方するやつは、
うん、
昔からおりました、増えとん、
うん、
うん、
そうですね、
その先生増えますよね、
うんうんうん、
圧倒的に増えてるみたいですよ ね
もう全然、え、なんでお前こんな捉え方でけんねん、うん、言うぐらい、それより、ね、今問題になった、アメリカはね、
おまけにオープン AI がブラウザー出しましたから、
ね、はいはいはい、
もうだから AI ブラウザーになってくると、
はい、
もっと厄介ですよね、
本当ですね、うん、
これね先生 AI、 僕はね AI のね進化情報を日本は作れませんや。
そうなんですよ、ね、
アメリカのガーファーが主流で、
うん、
と彼らは政治も動かしてくるから、本質的なもん全部ガーファーが抑えとるわけですよ、
うんうんうん、
これはね日本にとってね、僕はやっぱりねこんなやったら変ですけれどもプラットフォームがない悲しさですね、
うん、
それとやっぱり欧米ベースになってるから知識体系やっぱり欧米の知識体系なんですよね。そうそうです、日本の古来のねきちんと正確なものが反映されてないんですよね、はい、知識体系として、
うんうんうん、なるほど、
だから結構危ういんですよ、
うん、
でハルシネーションってよく言うでしょ、
はい、
あの幻想みたいな、で例えば自分で論文を書きますよね AI と一緒に、それで参考文献を振ってくれっていうのも今できるんですよ、
うん、
全部探してこいって、
お
欧米の参考文献 100% 合ってんですよ、日本の文献は全部ハルシネーションで作ってくるんですよ。
なるほどなるほど、
だからこんなバカな話ないじゃないですか、
うん、
ということはね AI のね進化速度に 日本の国は実はついていけてないこと、ね、
うん、
これ ね、 うですね、ものすごい怖いこと、
うん、
だから多分ね、データベースの方もそうなってるんですよ、
うんうんうん、そうですよね、
うん、だから日本のね、今の農業界でね、優秀な農業者が育ってきてるんだけど、お金を出してくれる人がいない。
絶対そう、個人投資家が日本に育って
る。 AI だったらそういうとこには出してくれるじゃないですか、
うん、
だけど農業界っていうのが結構、
なるほど、
先を見るとね、うん、そこは優良なところの分野のはずなんだけど、うん、そこに目を向けてくれる投資家がいない、
う
ん、だからみんなね、それで泣いてるんですよね。結構若い優秀な、これだったら伸びるんじゃないかって言ってるところがにお金が流れないんです、
うんうん、だから銀行主導でしょ、
うん、
それアメリカは昔から個人の投資家が若いけどこいつのおもろいないって投資してくれる
ね、うん、それとね、優秀性を見極めるためには農業の現場を知っててね、
なるほど、
それで実際栽培技術とかも知ってて、これはすごいって分かるような人が必要なわけですよ、
うん、難しい、
目利きができる人
が、目利き、
さっき言ったみたいね、
はい、
まあ伊勢寺君来てました、
はい、
あ、夫婦とも美人で男前ですね、
ああ、はいはい、
ああいう子は商売しやすい。
あ、
やっぱりね、
先ほど第一印象が、
いや、そうでしょ、
うん、
やっぱり友は顔で選ばない、第一印象大事やから、敵は頭で選ばない、
うん、
賢いやつ敵にしたら選べない、
そうですよね、
うん、それ僕はやっぱりね、そういう面ではない、
うん、
それでよく考えたら長官にしたって、小林先生にしたって、
はい、
東郷さんにしたって、亀岡先生、みんな怖い感じの顔誰もいない
みんな、そういうことですか、いい男っていうのかと
思って、ね、私もそう思いました、
みんなね、どっちか言ったらそう、いい男や、
うん、
逆
に無理やり用意したような感じで、
そら役人でね、
うん、
トップの人って長官案外スマートな顔してますね、
え、あ、そうでしょうか、
警察の長官でも国増長官も割と男前ですよ、
あ、
結構トップの人、
いや、ありがとうござい
ます、男前の
教養がお顔に出てるんですよ、皆様、
なるほどね、
はい、そういうことでございます、顔立ちがいいとか悪いとかで、
なるほど、なるほど、
はい、
なるほど、うまいこと締めくぐったんではい、それを最後に
教養が大事だということで、
あの、この3週割とまともに終わりました、はい、ありがとうございます、
新藤さんがお休みだったからだと思います、
なるほど、なるほど、
3週にわたりありがとうございました。今週のお相手は
高橋真也と
寺澤奈々子と
金高正人と
小林芳雄と
徳川成政と
亀岡隆治でした。